はい、教会の彼方、DVD ブルーレイ第7巻お買い上げありがとうございます。今作の監督を務めさせていただいております石立と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。キャラクターデザインの門脇美久です。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
文芸の西岡舞子です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で
ゼロ話ですよ。ゼロ話。
あ、そう、ゼロですよね。
そうです。3年前です。
3年前でしたっけ。
ちょっと待ってちょっと待ってくださいなんか
3年ぐらい前ですよね。
なんかイベントで
2年前って言ってたけど3年前になっちゃいましたね。
きちんと計算したら3年前だったと。
そうですよきちんと計算したとか言わないでください。
めっちゃ一生懸命あの年表書いてはったじゃないですか。
年表ね、年表書いきちんと計算したとか言わないでください
ひろみくんは高校1年ではなく中学3年生です。
そうだから制服がね。
そうです。
あ、
普段本編で見てたあの秋人とかみんなが着てた制服と違うと。
そうです。
ひろみの学ランも見てみたいですね。これブレザーでしょ。
それね、
いや
いや俺
割とありかなって思います
よ。最初に門脇さんとどうしましょうかって言って、そのゼロ話のヒロミの衣装とかどうしましょうかって言った時に、うん、詰めるわって言ってたじゃないですか、
はい、いやヒロミは絶対似合います。
その後に何かいろいろリサーチした結果ですよ、うん、で自分でもちょっと何かチラッと書いたりとかしてヒロミ意外とね詰めりいけるんですよ。
いや絶対いけると思いますよ惜しいことをしました
あしまったと思って。
いや白学ランとかも絶対似合う
白学ランはない
いや私立っぽいんですもん。何かあの名門の感じの
白学ランってそうそう見ない
いやありますよ案外私立だと。
ある？そんな子街中で見たことないよ
ないです。
あれありますあります。予備校とか行ったらいっぱいあります
え有名な予備校は
有名でもなくても
その辺の
でもやっぱりすごく進学校が多いですからね白学ランイメージって。なんとなく
なんだよ。だってねブレザーだったから、うん、こっちのその今オープニングでも出てますけど、うん、ブレザーだからなるべく差別化ができた方がいいからって言って最初は詰め襟にしようかなと思ってたけど、うん、そっか
いや、まあ、それはだから一キャラで二度美味しいわけじゃないですか、
うん、
それそっちを取ったらよかったのにおやおや
すいませんでした
謝られたそうですよ秋人の学ラン秋人の学ラン
秋人の学ラン
みたい
あーそっかえ違う
みたいって
秋人の学ラン出てこないよ。
だって出てこなかった
秋人多分もう学校あの時通ってないもん。
あーそうですね。あ、そっか、もう本編皆さん見てはるからいいんですよね、
うん、
もう悲しい境遇がかわいそすぎて
秋人ねほったらかされてね。
もうちょっとあの家政婦として言ってあげようかなって思うぐらいの保護欲を借りて借り立てられましたけど
よかったですその感じはちょっと俺ちょっとあれやったけど
理解されなかった
よく分かんなかったですけどいやでもそう思える人がいてよかったです一人でもいてくれて
一人でも
いてくれてよかったですこれねヒロミとかミツキとか一応キャラデザ的にも若干幼くあのしていただいてるじゃないですか。
なってますね。
なんか絶妙なところらへんであれですよね
そうなんです。実際2年前って言うとそんなに人変わらなかったりするんですけど、あ、3年前か、
はい、
画面で見るとやっぱり変わらないとつまらんなということで、うん、思い切って幼くしております。
いやでもあのすごいその微妙な年数の塩梅がすごいなと思ったんで すキャラデザ見た時に、
うん、やった
なんか幼すぎずあれですよね変わらなさすぎず
っていう。
いやヒロミちょっと幼くしすぎたかなと思ったんですけど大丈夫です。
いや大丈夫
ヒロミなんかいいとこあれですよこれ俺なんか最近割とこのゼロ話の映像ばっかり見てたからあれなんかヒロミ ってなんかちょっと幼くするの忘れてんじゃないのかなって思って、で久々になんか他の本編とか見ると、
う
ん、あちゃんとヒロミ若くなってたんだって、
そうなんです、
思いましたよ。
微妙な感じで、
そう微妙にね、
やった
いや明人もそうですよ、で、あの美月もそうだし、
美月が一番わかりやすいけど、
ね、まあ、あそうですか、うん、美月書いてるとだんだん大人っぽくなってきて、あ違いが出ないとか、まあ、
でもゼロ話の美月はもうなんかあのいいですよね、思春期の頃のなんかこう、うん、お兄ちゃん好きだけどちょっと微妙に反抗期入ったみたいな感じのあれが可愛くて仕方なかった、
表情の描き方は全く変えましたね、
うん、
美月ね、一番、まあ、キャラデザもそうですけど、なんかそもそも芝居というか、うんうん、言動も一番幼く変わってるというか、
うんうん、そうですね、これが3年でなぜあんなことになったのか、
まあ、いろいろあったんでしょう
一体間まあ3年かける365日ヒロミに美月って言われたら、まあ、ああなるかもしれないんですけど
いやこの2人に明人が加わってなんかいろいろあったんですよ
あったんですかね
え、まあ真面目に考えるとそうですよね真面目に考えたら絶対そうですよね、物質で、
物質で、何ですかそれ、そんな青春が、もうゼロ話の明人からは考えれない、よかったです、あの青春謳歌できて、
あだから西岡言ってた前言ってたやん、そのこのお話の後ぐらい、要は明人がその入部してきた時、
あそうです
っていうのを、何だったっけあれ、
あれは特典で一回書いて、ちょっと本編上でもそこを触れるかもしれないというところで、本編より先に上げちゃったもんだったんで、一応ちょっとボツにしたものがあったんですけど、
あれまあボツ子僕も読んでなかったですけど、うん、そんなんがあるっていうのを聞いていっぺん
見たい
いっぺん読ましてよっつっていやまあさっき西岡が言ってた通り、本編となんか本編現在進行形の時にやってたやつだから、若干なんか設定とかがあれなところは あったような気はしますけど、ノリとしては見たいとこですよ多分、
うんうん、
いわゆる明人が本当にあそこの物質でみんなに馴染んでいくというか、この二人に馴染んでいくところ、
うん、もう最初あれですね、初入部で連れてこられたところですね
見たい、
そうか忘れてました、だから門脇さんも明人好きなんですよね、
そうです、
あそうなんですか
あれ
やった
公言しております
だからここはそうなんですよ、明人好き
やったヒロミが多すぎてね、もう周りに明人の方が可愛いだろうなってめっちゃ会社で叫んでる、
まあ、こうマイノリティが2人珍しく揃ってるんであ
の分かりました、もう門脇さんの明人への愛が溢れてるだから私に刺さるんだ
いや狭いわ狭いっすわ
もうこのバッタ捕まえようとしてる明人を、いち早く今回のオーディオコメンタリー撮るっていうところで、うん、ゼロは見せていただいてたんですけど、横に監督ちょうどいて、うん、もうここの明人めっちゃ可愛いって言って横にいる監督にこのバッタを捕まえようとしてる明人めっちゃ可愛いっていうアピールしてましたよね、ま
あ、そうっすねいや明人いいやつですよ
そうですね、
なんかでも明人の魅力って何すか、
明人の魅力
かわいそう
そうですね、とりあえずなんか守ってあげたくはなる、うん、
ああそっちか、なるほどね、
とあと何でしょうね、おバカな感じが、
それはなんかわかります、なんか
もうつい構いたくなる感じの、う
ん、犬的なやつですよね、
そうそうです、うん、でも私こういうキャラクターだと犬キャラめっちゃ好きなんですけど、現実で言うと猫の方が好きなんですよ、だからヒロミの方が好きなはずなんですけど、猫タイプ犬タイプで言うと、うん、
でもヒロミあんま出れないけ
どまあ私のタイプ事情は置いといて
私このシーン書いて泣いちゃいました、
ね、
これここ書いて
書い
てて涙出たかわいそう、
私家の描写で泣きそうになりました
中学生で一人で暮らしてて
ここで泣いちゃうんですか。
ここで泣きます。
そうですね、秋人好きはゼロは泣けますよ。で泣きますよ。
マジですか。
あまりに不憫で。
なるほどね。いや、なんか秋人なりの何かは出てるなと思いましたけど、その、うん、半分は人間だって言ってんだろうがっていう、
あ、そうそうそう、
あの返し方もなんか、うん、なんか客観的に見ると微妙っちゃ微妙なこと言ってるじゃないですか、
うんうんうん、
なんか半分は人間半分は妖務を認めてるんでしょ、うんうん、なんかそれってなんかでもなんか分かりません、うん、なんか子供っぽい、うん、
あ
のその言われたことに対して率直に答えてるんですけど、妖務がとか言って、いやだから半分人間だっつうのみたいな、なんかあんまり、
なるほど、
なんか本質的なことにはあまりやっぱ触れ、まあ彼自身も多分分かってないからだと思うんですけど、っていうのでいいなって僕は思ってて、だからむしろなるほどねって思ってました。あの泣くところじゃないと思ってました。
いやいや泣くとこ泣くとこです。
泣くとこか。
いやだからシナリオ読んだ時もなんか他の人たちはまず半分妖務って妖務が先に来るけど、秋人は半分人間っていう先に人間を出すところがもうなんか不憫で泣けます。私はそれで泣けた。あとこの家の状況と。
そうね。
私はあの釣ってんだろうがっていうことは今まで何回もこう、
そうですよね、
やられてきたんだなと思って、ね、あーかわいそう
かわいそうって思って。
なるほどね。もうあ、じゃあもうたまらんわけですね。
たまらんわけです。ゼロは
不憫なのが、まあ、不憫ですけどさ。
あの順番的に言うと過去編だから時系列的には、ま、一番前に来るんですけど、
うん、
あの弥勒のギアの気持ち悪さのギアの入り方がもう最終話ぶっちぎってます。最終話以降ぶっちぎった感じで気持ち悪いですね。
あでも
ねっちょり感がたまらない。
これでもこれ弥勒は思いましたけど、なんかあそうですかね、なんかわかんないです。俺なんか秋人と広臣たち、まあ、要は子供たちに対する時の魅力と、うんうん、泉さんに対する時の魅力、若干なんかやっぱ子供たちに対してあんま興奮してない。
あ
魅力がっていう風にしてくれてはる気がして、その
魅
力のキャストさんが、
キャストさんが、でもあでも多分ですけど、なんかあのゆったりねっちょりしてい
く、うん、ゆったりねっちょりねっちょり系ですね。
もうまだそのシーン来てないですけど、最後の方の魅力、もう泉さん4コマ漫画とかにできそうですもんね、もうげんなりする泉さんの。
あでもそうね、
てかあのこのここで泉さんとも面識があったのに、本編の3話で、
あそれ
あのプレイ、
言っちゃいますか。相当
でも気になるところだと思う。
気になりますよね。
ですよね。でもまあ、あの次会う時はって言ってますからね。
無視しないでくださいねっていうね、
乗っかってあげたんですね泉さん。
あのでも乗っかり方相当難易度高い。
難易度高い上に何でしょうね、あの子供たちって割とこう短絡的に行動というかしますけど、
うん、
大人たちのなんていうんですかね、あのなんか大人ならではのなんかやり取りっていうか駆け引きみたいなのは、
うん、
それはそれでニマニマしますね。
あ僕、まあ、大人キャラ割と好きな方なので。
好きでしょうね。
でもなんかよくもうそんな大人キャラよりも子供たちを子供たちをもっと出せっつってよく言われるんで、すいませんって、さ返す返す、すいません。
ひねたキャラ好きですよね。
そう、あでもこの作品のキャラみんなひねてるからみんな好きですけどね。
そうそうそうそう、
みんななんか一筋縄じゃいかん感じが。
そうですね、素直は素直なんですけど、なんかあの、
うん、
子供ばりの抵抗、あっきすいませんちょっと
すごい私が気合い入れたカットが全部伝わってる。
だからね、刺さるんですよ。
なるほど、シンパシーが、
シンパシーが
来ちゃってる。
いやあのどんどん喋ってくださいね。
いやあのちょっとすいません、秋人にちょっと かわいそす。
このカットは分かりやすいです。このカットは門脇さんの気合を感じました。
その通りです。やっぱり涙目でした。
やっぱり愛って世界を救うなって。
世界、そうですね、そんなに広げんでもいいけど、でもそれなくして ね、
ここにもあの愛があるかもしれない、一方的な。
うん、いやでも出ますよ、確かに。やっぱ書いてる側のね。
まあね、
アキトだけじゃないですよ、ちゃんとみんなに。
いやでもゼロは本当に楽しかったです。うん、あのなんかいろいろあの本編中じゃ書ききれなかったところみたいなところが割とで、みんなが気になってたりとか、だからヒロミのあの傷とかそうでしょ
う。
ああまだそのシーンは来てないんですけどね。あの本編見てから見てくださいね。
気持ち悪いミロキさんでした。
ねっちょり。
あれ原画見た時はーって思います。やっちゃった、下ベロベロって。
あれね、
もうちょっとあれでもホームページ魅力もうちょい人間っぽかったです。
あの下ベロベロって出るところはあれ計算して書いてないんですか。なんかね書いてた、まあ、僕修正で書いてたんですよ。あれ修正で書いてたら、あれ下が出てるって言って、あれ魅力、あれ下が出ちゃったみたいな、なんか気がついてたら出てまして。
石田さん、ヨウムに取り憑かれてるんじゃないですか。
あ、いや僕魅力好きなんです。
いや
魅力好きなんで、
あの石田さんの歪んだ愛情は感じます、魅力に。
すいませんでした。もう
あーヨウムアキヒトイケメン、
ヨウムアキヒト、ヨウムアキヒト、あ
ー、あこれブッ、
え、
あ、ごめんなさい、
なんかえっとかとかみたいな、
ずっと気になってたんで。ヒロミマフラー持ってんのに殴りに行くんやなって。
あ、それあれですよ、
マフラーで戦わない。
だからもうこんなんですか、切羽詰まって、簡単に言うと切羽詰まってですけど、あのもうなんでしょう、若さ。だからこうかっこよく戦えないという、
あ
なんかわかります。まあ、あれのあのカットだけでそれをなんか判断しろって非常に難しいこと言ってるんであれですけど、まあでもマフラーで行っちゃうと、なんか、
いやそれがやっぱあのゼロ話の冒頭のヒロミにつながって、あのなんていうか、まだ幼いというか異界種としてもまだまだこう場数を踏んでない感が、戦い慣れてない感がいいですよ。
ということでどうでしょうか。門脇さん、もうそろそろ許してもらえませんか。
ごちそうさまでした。
すいませんでした。
あ、ごちそうさまといえばゼロ話のあの秋人、私ものすごくパーカー好きなんですけど、ごちそうさまでした門脇さん。
同じくパーカー好きなもんで。
ダメだ、
ごちそうさまでした。
ちょっとなんかだいぶ
生き別れた姉妹か何かなのかもしれません。
ちょっと分かんなくなってきました。だいぶ分かんなくなってきたんで、
もうブックレットとかも毎回門脇さんのあのラフ書きとかラフアップ
を好きなように書かせてもらってます。
よだれを垂らしながら見ているというね。
いいんじゃないですか、すごくいいんじゃないですか、ね、
いいでしょう、
はい。もう言いたいことは
もう言い尽くしましたよ。
またまた
またまた。
ここね、で2話につながる、とこですよね、
そうですね。
これっていうか、むしろこの話数ってなんかそのヒロミと明人の因縁というか、みたいなところ本編でもチラチラ匂わせつつ、まあ、結局どうだったんだろうっていうところを、まあやってみたいというか、見てみたいなっていうところから始まったじゃないですけど、最初にそんなこともあってこういう話数になったので、まあ別にあのシーンが大事っていうわけじゃないですけど、それを通してなんか明人とヒロミのなんでしょうね、なんかでもぼちぼちなんか納得できるところらへんには落ちてる気はするんですけど、
あの
この二人の関係性のなんかつっく、なんていうか積み方、
そうですね、
なんかこの後 まあ連れて行くじゃないですか、
うん、そうですね。
で部室で、
あそうだからあの全然そのまだゼロ話のシナリオとかがない段階で書いてたのと、そんなにだから私が本編を見てこの2人が一番最初に出会う時とか一番最初にこう3人が顔を合わせた時、もうゼロ話で本当は顔を合わせてるんですけど、
うん、
その学校という舞台部室という舞台で顔を合わせた時にどういう風に会話したり絡むんだろうなって思ったのとそんなにあのずれてないですね、
うん、だからその没稿になっちゃったけどそのシナリオ活かせるような気は、
うん、
だから全然いけますよ、うん、
そうですね、
期待した
い。三月とヒロミ、あ三月とヒロミじゃない三月と明人がそのシナリオだとそこで初めて会うってなってたんですよ。でも今回こっちに三月がついてきちゃってるんで、うん、
でもそこをちょっとあれしてもなんか割とつながるぐらいのお話にはなっていたような、
そうですね、
気はしましたけどね。やっ
ぱポイントは距離感とあと三月
東雲
東雲だから東雲って読めませんって、あれ
東雲ですよこの絵が、東雲の絵情景
で何をガンと言ってるんですか。
ちょっとおかしかったですね。まあでも要はあそこからなんていうか、まあ東雲ってあれじゃないですか、夜が明けて、
うん、
日が昇ってきてあの光が差して、まあ要は明け方のなんていうか朝焼けというかみたいな、だから本当は東雲色とかっていうとなんかちょっと赤い色が出てくるんですよ、朝焼けだから、けどなんかねラストカット、
うんうん、
まあこの作品だから赤っぽくてもいいなとは思ったんですけど、うんうん、なんかこうそこから何かこう決して悪い未来じゃなくて、
うんうんうんうん、
そのいい未来が始まるんだなっていう印象にしたかったんで、なんかちょっと青白いというか黄色みがかった風に振ったわけでございました。
なるほど
なるほど。
ちゅうことで、
まあ東雲って私情景のことだって今初めて知りました。
僕もこれやってて初めて、それは読み方は知ってたけど、
なんか地名かなんかかなとか、 色であるのかなと、あの日本の色って特有の名前が、
うん、
そうね確かになんか粋な名前が多いですもんね。
そうですね、素敵中にネームがいっぱいついてますよね、うん、日本の名前
これあれですよ、そこからの、まあ、これ、本編でいうところの10話のアバンの部分ですけれども、
うん、
そうですね、
さこれ時系列は飛んでるじゃないですか、うんうん、何年前っていうところと直結してないけれども、うん、さっきのラストカット気づきましたか。
ええ、
あのホームの駅のホーム泉さんだけいないんですよ。
あいつの間にか、あ
とんずらこきやがったんですよというところらへんで
そんなところで
そんなところで、はいそろそろ締めないといけないと思いますので、じゃあ西岡さんから。
はい、文芸西岡でした。
キャラクターデザイン門脇でした。
監督の石立でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。何ですかこれ。
ここから未来につながるわけですよ。